平成26年度区政の基本方針を表明。次の世代が夢と希望を持って心豊かに生活できる持続可能な地域社会を目指して。平成26年第1回区議会定例会は2月19日に開会し、平成26年度当初予算案などの議案を審議しています。開会にあたり、中山弘子区長は区政の基本方針と主要施策について所信を表明しました。今回はその概要をお知らせします。用紙は新宿区ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、企画政策課本庁舎3階、電話 5273-3502、 ファックス 5272-5500 へ。町の魅力を生かした暮らしとにぎわいの町づくりに向けて。昨年の夏は国内観測史上最高気温が記録されたのをはじめ、経験したことのない集中豪雨や竜巻突風が全国で相次ぎました。これらは地球温暖化が影響しているとみられており、国連気候変動枠組み条約第19回締約国会議では2015年までに全ての国が温室効果ガスの削減目標を提示することで合意しています。私は皆さんと共に地球に優しい行動を実践し、持続可能な都市環境づくりにこれまで以上に取り組んでまいります。一方で、自然は美しい風景と感動を与えてくれます。貴重な自然を擁する富士山の高い文化的価値が認められ、ユネスコの文化遺産に登録されました。そして2020年にはオリンピック・パラリンピックが東京で開催されることを心から歓迎しています。国立競技場の地元自治体として、世界中の皆さんが楽しめるようおもてなしに努めていきたいと思います。こうした明るい話題の一方、消費税率引き上げの景気への影響や社会保障制度改革への的確な対応など、区政を取り巻く状況は厳しいものがあります。私は区民の皆さんに最も身近な基礎自治体の長として区民視点に立った区政運営に努め、皆さんと共に町の魅力を生かした暮らしとにぎわいの町づくりに取り組んでまいります。そして平和な社会を作るためには、互いに顔の見える温かい関係を築くことが欠かせません。平和の尊さを改めて胸に刻み、相互に理解を深めていきたいと思います。平成26年度の区政運営の基本認識。26年度の区政運営にあたり、私の基本的な認識を申し述べます。第一に、災害に強い安全な街づくりについてです。東日本大震災からの復興の取り組みが進められている中、首都直下地震や南海トラフ巨大地震発生の切迫性が指摘されています。私は災害に強い、逃げないで済む安全な街づくりを目指し、木造住宅密集地域の整備促進や住宅の耐震改修工事費助成、家具転倒防止対策などに取り組んでいます。また近年多発する突発的な集中豪雨への対策として、河川改修の促進や雨水流出抑制対策なども行っています。これからも区民の皆さんとともに減災社会づくりに力を尽くしてまいります。第二に、一人一人を人として大切にする地域社会の実現についてです。私は少子高齢社会に的確に対応するため、常に地域の声に耳を傾け、現場の発想を生かした取り組みに努めてきました。次世代育成支援に関する調査では、新宿区を子育てしやすい町と考える保護者が大きく増え、出生数も増加しています。引き続き待機児童解消の緊急対策に取り組んでいくほか、本年度は次期次世代育成支援計画を策定し、総合的な子ども・子育て支援施策を推進してまいります。高齢者施策については、民間の調査機関による高齢化対応度調査で全国702市区中第3位と高い評価を得ています。 今後も介護保険サービスの基盤整備をはじめ、高齢者とその家族を支えるサービスの充実や、誰もがその人らしく安心して暮らせる地域社会づくりに取り組んでまいります。障害者施策については、知的障害者等入所支援施設や精神障害者支援施設の整備を進めており、入所される方と在宅障害者の方の地域生活と社会参加の支援体制を充実し、障害の有無にかかわらず、相互に尊重する共生社会の実現を図ります。また、女性の健康支援センターにおいて、女性の健康づくりを推進してまいります。第3に、にぎわい、交流、文化、ふれあいの街新宿についてです。新宿の持つ利便性や活力、多彩な街の魅力と文化をアピールし、新宿区のイメージをさらに高めていくため、新宿駅東西自由通路の整備を起爆剤とした新宿駅周辺の街づくりや、中井駅南北自由通路と広場の整備、四ツ谷駅前地区市街地再開発事業などに取り組むほか、新宿クリエイターズフェスタによるにぎわいと活力の創出、仮称漱石参謀記念館の建設、乙女山公園の区民ふれあいの森としての拡張整備などを進めてまいります。これらに加え、国際観光都市新宿の魅力を官民一体となって発信する、仮称一般社団法人新宿観光振興協会を設立します。こうした取り組みを区民の皆さんと共に行うことで、町への愛着と誇りを育み、町の持続的な成長を支える原動力になると考えます。今後も個性豊かな魅力ある町としての新宿区を積極的に発信してまいります。区民生活に根ざした施策への取り組みと将来を見据えた区政運営。社会経済状況の先行きが不透明な中、引き続き区民生活に根ざした施策に積極的に取り組むとともに、時代の変化に機動的かつ的確に対応するため、将来を見据えて施策の選択と集中を図っていく必要があります。私は次の世代が夢と希望を持って心豊かに生活できる持続可能な地域社会を目指し、新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街の実現に向けて全力で取り組んでまいります。平成26年度に取り組む主な事業。新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街の実現に向けて取り組む主な事業を、新宿区基本構想に掲げる基本目標に沿ってご紹介します。街づくり編。基本目標1。区民が自治の主役として考え行動していける街。特別区のあり方の見直しと自治権の拡充。自治基本条例の推進、共同事業提案制度の推進、働きやすい職場づくりの情報発信、新宿 NPO 共同推進センターの運営、町会・自治会活性化への支援。基本目標2、誰もが人として尊重され、自分らしく成長していける街。青年貢献制度の利用促進、茶茶東富山子ども園の開設、私立認可保育所の整備支援、学童クラブの充実、放課後子ども広場の拡充、新宿養護学校で開始、北新宿子ども家庭支援センターの開設、江ノ木町子ども家庭支援センターの事業拡充、広場型一時保育の利用時間延長、子ども総合センターの相談体制の強化、発達相談の拡充、次期次世代育成支援計画の策定、特別支援教育の推進、特別支援教育推進員の増員等、常駐障害等通級指導学級の開設に向けた整備、四ツ谷第六小学校、鶴巻小学校、いじめ防止対策の推進、情報モラル教育の充実等、地域共同学校の推進、牛込中野小学校、江戸川小学校、淀橋第四小学校。中学生の地域の避難所防災訓練への参加。牛込第三中学校、四ツ谷中学校、新宿中学校でのモデル実施。 愛実小学校の建て替え、学校施設の安全対策、地域図書館の整備、落合地域、区立中央図書館の書家閲覧席の増設に向けた整備、女性の健康支援センターの運営、新型インフルエンザ対策、災害時等における人工呼吸器使用者への電力確保。基本目標3、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる町。小規模多機能型居宅介護施設、認知症高齢者グループホーム等の整備、下落合駅前国有地での特別養護老人ホーム等の整備、高齢者向け総合情報冊子の発行、高齢者総合センターの相談機能強化、知的障害者等入所支援施設弁天町の整備、仮称百人町4丁目精神障害者支援施設の整備、未治療・治療中断等の精神障害者に対する訪問支援の推進、新宿区高齢者保健福祉計画第6期介護保険事業計画、第4期新宿区障害福祉計画の策定、生活保護受給世帯への支援、高校に進学した生徒の定着支援等、早稲田南町地区区営住宅の再編整備、既存建築物台帳の整備、エレベーターの防災対策改修助成、建築物等耐震化支援事業の拡充、木造住宅密集地区の整備促進、日新宿5丁目地区の不燃化推進特定整備事業の活用、若葉菅町地区の共同建て替えへの支援、上落合中央3丁目地区の新防火規制の指定等、再開発による市街地の整備、防災街区整備事業の活用等、三栄通り、聖母坂通りの道路無電柱化工事、災害情報システムの再構築、初期消火用スタンドパイプセットの配備、防火貯水槽の設置、新宿公園、災害時要援護者対策の推進、新宿駅周辺の地域防災力の向上、都市再生安全確保計画の策定等、客引き防止条例に基づく指導、空き家等の適正な管理の推進。基本目標4、持続可能な都市と環境を創造する町。資源回収の推進、小型電子機器の再資源化、集積所回収のモデル実施等。新宿エコ隊の活動や新宿の森での環境保全体験への参加促進、再生可能エネルギー機器導入経費の補助、省エネ診断支援等、エコスクールの整備推進、天神小学校の校庭芝生化、鶴巻小学校の屋上緑化、落合第二中学校の太陽光発電設備設置等、乙女山公園の全面開園、区民ふれあいの森整備、新宿駅周辺地区の整備推進、駅前広場の再整備方針案作成、東西自由通路の整備、地区計画等の策定支援、駐車場地域ルールの策定運用ほか、中井駅周辺の整備推進、南北自由通路、駅前広場、駐輪場等、駐輪場の整備、新大久保駅自転車駐輪場の拡張等、総大通りの改良工事、旭橋若葉1丁目の補強工事。基本目標5、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町、景観まちづくりの推進、四ツ谷駅前地区等の景観形成基準の策定、屋外広告物の景観誘導推進、屋外広告物ガイドラインの策定等、みんなで考える身近な公園の整備、新宿中央公園のフットサルコートの整備、新宿公園の整備工事。基本目標6、多様なライフスタイルが交流し、新宿らしさを創造していく街。仮称、漱石参謀記念館の整備、伝統産業やものづくり産業の支援、技の名称に学ぶ体験型教室の拡充等、中小企業展示会等出展支援、新宿クリエイターズフェスタの実施、 新宿フィールドミュージアムの実施、仮称一般社団法人新宿観光振興協会の設立、歌舞伎町ルネッサンスの推進、歌舞伎町セントラルロード等の再整備、商店街の活性化支援、施設整備イベントへの助成、空き店舗の活用促進、街路灯の LED 化ほか、多文化共生まちづくり会議の運営、平和啓発事業、平和展の開催、親と子の平和派遣事業等。区政運営編。基本目標1、好感度一番の区役所の実現、ホームページのリニューアル、広報番組の制作、地域の魅力を発信する新番組の制作、行政評価制度の推進、社会保障・税番号制度の導入に向けた対応、職員の育成及び新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上。基本目標2、公共サービスの在り方の見直し、指定管理者制度の導入、本塩町児童館・地域交流館、北山伏児童館・地域交流館、中落合地域交流館、北新宿第二地域交流館、施設の跡地等の活用、新宿東清掃センターと三栄町障害学習館の跡地での四谷保健福祉施設清掃センターの運営、早稲田南町第三アパート移転後跡地等での仮称漱石参謀記念館の整備、区民健康センター跡地での東新宿保健センター新宿区医師会診療所医師会館の合築施設の整備開設、大久保第二保育園跡地での仮称大久保第二子ども園の整備、中央図書館移転後跡地での仮称下落合図書館西部工事事務所西部公園事務所小規模多機能型居宅介護ショートステイ私立認可保育所の整備。以上、平成26年度区政の基本方針でした。2、自助・共助で防災力アップ。東日本大震災から3年、首都直下地震に備えて。東日本大震災から間もなく3年となり、被災地の復旧・復興に向けた取り組みが現在も進められています。一方で首都直下地震は、いつ起きても不思議ではないと言われます。平成24年4月に東京都が公表した首都直下地震等による東京の被害想定では、東京湾北部地震がマグニチュード 7.3 で発生した場合、区内のほとんどの地域で震度6強となっています。過去の震災を教訓に、家庭や地域での防災対策に取り組みましょう。問い合わせ、危機管理課事業推進係、本庁舎4階、電話 5273-3874、ファックス 3209-4069 へ。自助、自分の身は自分で守る、家庭でできる防災対策。阪神・淡路大震災では、多くの方が家具等の下敷きになって被災しました。大切な命を守るためにも、定期的に家の中の安全点検をしましょう。また危険が迫った時に速やかに避難できるよう生活に必要なものなどを非常持ち出し袋に詰め、いつでも取り出せる場所に用意しておきましょう。我が家の安全対策をチェック。金具や突っ張り棒などで家具を固定している。ガラス戸や窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っている。照明器具を天井に固定している。浴槽やポリタンクに貯水している。ストーブやコンロの周囲に燃えやすいものを置いていない。割れたガラスで怪我をしないよう、靴スリッパを寝室に用意している。家具が倒れてこない避難経路を確保している。非常持ち出し袋を用意。重さは3キログラムを目安に。非常持ち出し袋に入れるもの。飲料水、食料、救急医薬品、常備薬など、タオル、衣類、下着、靴下、軍手、ヘルメット、防災頭巾、現金、通帳、印鑑、健康保険証、運転免許証、懐中電灯、予備の電池、携帯電話、携帯ラジオ、歯ブラシ、必要に応じて用意するもの、メガネ、コンタクトレンズ、 粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつ、生理用品。自力で生活できるよう備蓄を。避難の必要がなくても、電気、ガス、水道等のライフラインや食料、日用品の供給が一時的にストップすることもあります。非常持ち出し袋とともに、最低3日分の備蓄をしましょう。飲料水、食料、アルファ化米、缶詰、レトルト食品等、卓上コンロ、ガスボンベも用意、毛布、寝袋、災害用トイレもご準備ください。東日本大震災では、下水管が破損して断水の被害が広がり、多くの場所で水洗トイレが使用できなくなりました。非常時用の簡易トイレなども用意しておきましょう。なお、区では非常用食料や簡易トイレなどの防災用品を斡旋しています。斡旋の品目や価格などは、危機管理課本庁舎4階、防災センター市ヶ谷中野町 2-42、特別出張所で配布しているパンフレットをご覧ください。新宿区ホームページでもご案内しています。共助、近所や町を守る、地域で高める防災力。自分と家族の安全が確保できたら、近所の方や防災区民組織と連携し、安否確認、救出救護活動や初期消火活動に協力してください。近所の方の安否を確認。過去の震災では多くの方が家族や近所の方に救助されました。災害時に自力で避難するのが困難な災害時要援護者をはじめ、近所に住む高齢者や障害者などの安否を確認し、建物の下敷きになったり閉じ込められている人がいたら、二次災害に注意しながら近所の人と協力して救出救護活動をしてください。被害の拡大を防ぐ初期消火。地震などで同時多発的に火災が起きた場合、消防署や消防団だけでは全ての火災に対応できません。自宅で火災が発生しないよう注意するとともに、近隣で火災が発生した時には消火器などを使用して初期消火にご協力ください。ただし、火が燃え広がった時などは無理せず避難しましょう。なお、区では区内全域に消火器約3900本を配備しています。日頃から消火器の設置場所を確認しておきましょう。防災区民組織の活動にご参加を。区では地域で自主防災活動に取り組む防災区民組織を支援しています。区内では町会、自治会を母体に現在204の組織が結成されています。自分の町は自分で守るという意識のもと、初期消火や救出救護訓練など、日頃から地域での防災対策に取り組んでいます。活動内容や参加方法等詳しくは、危機管理課事業推進係へお問い合わせください。以上、自助・共助で防災力アップでした。続いて、東京都耐震マーク。交付対象を、都内のすべての建築物に拡大しました。東京都は地震に対する安全性を示す東京都耐震マーク表示制度を平成24年4月に創設し、これまでに約2万2000棟の建築物にマークを交付しています。耐震マークは3種類、新耐震適合、昭和56年1981年6月以降に着工した建築物。耐震診断済み、耐震診断で耐震性が確認された建築物。耐震改修済み、耐震改修で耐震性が確保された建築物。マークの交付対象は、特定緊急輸送道路沿道の建築物としていましたが、耐震化の取り組みをさらに広めるため、都内すべての建築物に対象を拡大しました。マークの申請方法等詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、東京都耐震マーク事務局、電話 5466-2023 へ、東京都耐震ポータルサイト、http://www.taishin.metro.tokyo.jp/ でもご案内しています。 続いて東日本大震災復興支援企画福島だっこ36家族の写真展。福島県相馬市に住む家族が抱っこする心温まる写真を展示します。相馬市は東日本大震災で甚大な被害を受けた地域の一つです。現在も復興に向けての歩みを進める皆さんの家族愛や絆を感じられる写真展です。展示期間3月11日火曜から4月10日木曜まで、会場新宿東宝ビル建設予定地仮囲い、歌舞伎町 1-19 新宿駒劇場跡地、問い合わせ匿名プロジェクト推進課本庁舎4階、電話 5273-4220、 ファックス 5273-3931 へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。